次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。DX による業務改革推進費の内容と業務の削減効果は、また、職員の研修も必要ではないか、との質問に対し、県は、定型的な事務作業をロボットが行う RPA や AI を活用して県民からの問い合わせにチャットで自動応答するシステムを開発している。令和4年度は RPA の委託開発と内製化により約4万時間の削減を見込む。また、職員向けに操作研修や説明会を随時開催している、と答えました。RPA とは、ロボティックプロセスオートメーションの略語で、ソフトウェアロボットの活用により、業務の効率化を目的として、定型的な事務作業を自動化することを言います。他に、公有財産を市町村へ無償譲与する場合の基準のあり方、移住、2地域居住推進なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。119番映像通報システムは画期的なシステムだと聞く。県内全域に浸透させていくために、今後認知度の向上にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、県は広く県民にシステムを理解してもらうことが重要と考える。そのため、県ホームページや SNS、消防防災関係のイベントでの広報に加え、テレビやラジオなどにも働きかけるなど、様々なチャンネルで広報していく、と答えました。他に、サイクルツーリズムの推進、宇宙ビジネス参入にかかる支援なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。5月8日にコロナが5類に移行するが、負担増による受診控えが懸念される。病院としっかり連携し、体制を築いてほしいが、所見は、との質問に対し、県は、コロナでも初診料などの自己負担があった。5類移行後は、インフルエンザ並みの負担となる予定であり、大々的な受診控えは想定していない。移行後も入院や外来を含め、必要な方が医療を受けられる体制を引き続き整備していく、と答えました。他に、送迎用バスへの安全装置の設置状況、医師確保の取り組みなども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。新ブランド常陸牛の販売までのスケジュールは、また、他の銘柄牛とどう差別化し、どう販売していくのか、との質問に対し、県は、オレイン酸やコザシなど脂肪の質を数値化し、新たな肉質基準を設けて差別化を図っていく。今後、レストランのシェフや卸売業者などの意見を聞きながら、新たな肉質基準や販売方法について検討を進め、令和5年度上半期中の販売を目指す、と答えました。他に、茨城の養殖産業、創出事業にかかる魚種の選定理由と事業採算性、デスティネーションキャンペーンにおける取り組みなども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。一級河川桜川の下流部では、土砂の堆積が進み、稼働掘削が必要である。また、治水対策には、長期間を要するハード対策だけでなく、防災・減災に向けたソフト対策も必要だが、桜川での取り組みは、との質問に対し、県は、国道354号の土浦橋から学園大橋付近までの約 1.2 キロの稼働掘削に着手し、令和5年度中の完成を目指す。水位計の設置などによる情報提供のほか、マイタイムラインの作成促進などに沿線の市と連携して取り組んでいる、と答えました。マイタイムラインとは、 住民一人一人の防災行動計画で、台風などの大雨により河川の水位が上昇するときに、自分自身が取る防災行動を時系列的に整理し、命を守る避難行動のための一助とするものを言います。他に水道施設の老朽化対策、無電柱化の今後の見通しなども質問しました。最後に文教警察委員会。スクールバスの廃止は学校の存続に関わる問題である。利用者が低廉な負担で運行を継続できる工夫が必要だと考えるが、今後どう取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、スクールバスを安定的に運行できるよう、運行改善に関する様々な情報を収集し、学校に提供していきたい。情報提供のあり方など、少しでも前に進められるよう検討を進めていく、と答えました。他に、不登校対策の充実、自転車乗車時のヘルメット着用の有効性なども質問しました。